ではマタイによる福音書の26章を開いてください。マタイによる福音書の26章、今日は前半部分1節から30節までを見ていきます。1節から30節までを見ていきます。ついに私たちは十字架にイエス様がつけられる2日前のところにまで入っていくことになります。ですか、イエス様がこの弟子たちをご自身が十字架につけられるための、その心っていうか準備をですね、整えていってくださっているところを見ていきます。では1節と2節をまず見てください。イエスはこれらの言葉をすべて語り終えると弟子たちに言われた。あなた方も知っている通り、2日経つと杉越の祭りになります。そして人の子は十字架につけられるように、つけられるために引き渡されますと。これらの言葉をすべてとありますが、これが、オリーブ山における長い話ですね。講話ってよく言われますけれども、長い話が終わったんですね。世の終わりについて、ご自身が来られることについて弟子たちに教えられました。すべてを語り終えて、そして杉越の祭りが2日このあと2日になっていると言っています。杉越の祭りですけれども、これはイスラエルの民がその民族の誕生の時から守っていた祭りであります。エジプトから出たことを記念するように神から命じられました。奴隷として酷使されているところで、神が力強い身腕を持って彼らを贖い出しました。そして出ていくその夜にですね、子羊を用意し、夕方までに用意して、それをほぐってですね、その血を門柱とカモイにつけ塗って、でその中で種なしパンとあと煮がな、これを合わせて、そして、肉を焼いてですね、子羊の肉を焼いて食べなさいと。でこの時にエジプトにおいては、この死の御使いが行ってですね、そして全ての長子とウイゴ、長子ってのは人間の一番上の男の子、それからウイゴはこのオスですね、この家畜などのこの一番初めに生まれた男というかこのオスですね、これを皆殺すと言っていても、その神の災いは、その血が塗られたところは過ぎ越すという、こういう祭りがありますですね。そして後に神が定められた祭り7つ合計あるんですけれども、三大祭りがありまして、その中の3つですね、この杉越の祭りと、そして50日後に行われる五旬節ですね、それから秋の収穫の最後の祭りで、これが刈り代の祭りになりますが、この3つの祭りはどこに住んでいたとしても、ユダヤ人の青年男子がこの来て決められたところで、つまりエルサレムで祝いなさいということを命じられました。だからイスラエルの地にいないユダヤ人も、もういずれかの祭りに参加するということで、特に杉越の祭りはエルサレムとその周囲がごった返しています。そしてものすごい高揚した、民族的にもこの民族意識も高揚しててですね、エルサレムの救い、イスラエルの救いを求めていたわけなんですね。イスラエルの救いというのは、結局その時代においてはローマからの救いでもあったわけなんですね。だからローマもかなり神経を尖らせてですね、そして騒動が起こらないように、その時はカイサリアにいた総督もエルサレムの方に来てですね、そして兵士たちは神殿のこの丘の北にあるアントニオ要塞というところで、こう神殿がこの一望できるんですね。そこで監視をしていたような そういう時であります。これがあと2日後だから、もうかなり集まって、もうすでにユダヤ人たちが集まっていると。でこのローマの兵士たちも来ていて、その時に十字架につけられるってこういうわけなんですよ。これまたすごい話なんです、ですね。十字架というものは基本的に何かと言いますと反逆罪です、ですね。まあ、以前あのピリポカイサリアでイエス様が弟子たちに、あなたは自分を否み自分の十字架を追って私についてきなさいというところでねお話をしましたけれども、ローマという、この世界はですね、パックスローマナ、あのパックスというのは平和ですね、ローマナかなが、これが、ローマのことです。ローマの平和ということなんですね。本当に戦争がなくなったいわゆる太平っていう感じから、ちょうど、この天下統一のね、この戦国時代の中から、まあ、豊臣秀吉が天下統一をして、だけれども結局徳川、家がですね、この江戸を治めました、まあ、それと同じように、まあ、これもっとでかい世界レベルでね、このいろんな政治、この国々を民族と戦って制圧してって、ローマ軍がですよ、そして帝国があの地中海の沿岸全域にまたヨーロッパにですね、こう広がっていったわけなんです。平和があったんですけれども、唯一絶対にやってはいけないことがありました。それは反逆することです。ですね。これ、ま、絶対にやってはいけないんです。で、それさえやらなかったら本当幸せに暮らせるけれども、それやったらあかんと。だからこれ武力による平和なんですね。で、そのために見せしめとしての道具が十字架であったわけなんです。ね。だから当時この熱心党を中心にしたこのローマに反逆する人がいてですね、そして十字架刑にされていた人たちはたくさんいたんです。おそらくあの後で出てくるバルナバですね、バルナバじゃないや、間違った、バラバだ、バルナバ違いますね、バラバ、バラバもおそらく反逆、熱心、反逆をしていた、あるいは本当に凶悪な殺人であるとか、まあ、そういう人たちがこの十字架につけられるというですね、もうだからこのイエス様こうお語りになってるんですけど、弟子たちにとってはですね分かんなかったと思いますね。その聞いてる言葉は分かってますよ。イエス様は日本語話してるとしたら日本語は分かってますよ。理解はするんだけど、現実を受け入れられないわけですね。怒ってはいけない、多分ユダヤ当局も絶対、ユダヤ人指導者たちも絶対それは避けたい、次に出てきますけども、ローマ当局も避けたい内容だったと思います。それで3節です。その頃祭司長たちや民の長老たちはカヤパという大祭司の邸宅に集まり、イエスを騙して捕らえ殺そうと相談した。彼らは祭りの間はやめておこう、祭りの間に騒ぎが起こるといけないと話して、騒ぎが起こると民の間に騒ぎが起こるといけないと話していたと。祭司長たちというのはこれサドカイ派の人たちですね。そして町の長老たちってありますけど、おそらく民の長老たちっておそらくはこうパリサイ派の人たちなんだと思うんですけれども、まあ、それ彼らが、カヤパという大祭司だと。これ当時の祭司職っていうのはローマが任命したんですね。だから、そうですね、あのローマに支配されてるんですよね。本来そういうことはあってはいけないと彼らは思ってたと思います。他にヨハネではアンナスという人が出てきてですね、それ民によって選ばれた大祭司というか、このユダヤ人たちが決めた大祭司、でもこちらはローマが決めた大祭司ですけども、まあ、正式な大祭司はカヤパの方ですね。で邸宅に集まりました。邸宅です、邸宅なんです、祭司の人たちは非常に裕福だったんです。 この前もね、宮野清めの時にも少し話しましたけれども、本当に金持ちでした。遺跡も残ってまして、2020年に行きたいと思ってますから、今のうちに準備をしておいてください。遺跡があります。祭司の一家の遺跡がありますが、まあ今で言ったらハリウッドのビバリーヒルズでしょう。本当に大きいです。本当に大きいです。そしてカヤパ邸ではないかと言われているところもありまして、啓明教会という名前が付けられてますけれども、まあ、そこがどうかということは意見分かれるんですが、でもおそらく総入りに近いものだと、非常にやはり大きいですね。でそこに集まってですね、騙して捕らえようとイエス様を。なんで騙して捕らえるかって言ったら、民を恐れていたからですね。騒動でも起こってみたら、ローマ当局にこの排除されてしまうという恐れがあったんです。だから祭りの間はやめていこうと。でこの思惑は見事に打ち砕かれるんですね。でこれ十字架の記述を見ますと、福音書のね、著者たちのこれはっきり分かることは、これは神のご計画なんだということが分かります。イエス様が主体で主権でを握っていて牛耳っておられることがよく分かります。祭りの間に、この過越の祭りの時に十字架につけられるとイエス様は言われたんですけど、実はそこだけは避けたかったのがこの祭司長たちの本音だったんです。けれども後で説明しますが、この過越の祭りの時にイエス様が十字架につけられるということはなければいけないことだった。それがイエス様の時、私の時とイエス様は言われましたけれども、そうだったんです。だから人は企んでいましたけれども、神がそのようにして動かしておられた。すべてのこの出来事というのはもう神の劇場だった。神が監督していて演出をしていたわけなんです。でこの企み自体も実は詩編の中で予言されていまして、詩編の31編の13節で、私は多くの者がささやく噂を聞きました。恐怖が取り囲んでいると、彼らは私に対して暴義を巡らし、私の命を取ろうと計りました。暴義を巡らしている、これも前もってダビデでしょう、通してですね、聖霊が語ってくださっていたわけなんです。何もかもがこの神のご計画、その神の予知って言ったりですね、あらかじめ知っておられる中で行われていったわけなんですね。そして6節です。さてイエスがベタニアでサラートに侵された人シモンの家におられると、ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持って身元にやってきた。そして食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだ。イエス様は、まあ、この福音書の中でこの本当にある一家と深い付き合いがあったということがよくわかるんですね。ヨハネによる福音書12章にこの香油を注いだのはマリアであることがわかります。午前中お話ししましたね。で姉妹がマルタで、兄弟がこれ肉の兄弟ですよ、ラザロなんですね。で今死者の中から蘇ったラザロもいたんですね。でこの雷病に、あるいはツァラート、これツァラートっていうのは雷病のことですね、侵されたシモン。でももし侵されている最中であったら、こうやって家の中に入れないと人はと接触できませんから、立法によってこれ元だと思うんですね。元雷病人だった人のこの家にいたんですね。多分彼もイエス様に癒されたんでしょう、イエス様によって。そして、この、まあ、良い付き合いが交わりが、まあ、あったんじゃないでしょうかね。このベタニア 同じ近所付き合いでですね、あったんだと思います。でその中で高価な香油をイエス、マリアが頭から注ぎました。で8節です。弟子たちはこれを見て憤慨していった。何のためにこんな無駄なことをするのか。この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。今ここで弟子たちが憤慨していると書いてますけど、ヨハネの福音書12章はイスカリオというのをユダが言って、それから、その言ったことに、同調してですね、弟子たちが言ったと考えられます。でなんでイスカリオというのをユダがそんなことを言ったかと言ったら、貧しい人たちのことを気にしているのではなくて、そうではなくて彼が盗人で金入れを預かりながらそこに入っているものを盗んでいたからであると書いてあります。横領していたんです。でも後になって分かったのであって、弟子たちはその時は全く気づかなかった話なんですね。これからね、見ていくこのイスカリオテの上だとイエス様とのやり取りっていうのは本当に気づかないやり取りであったことが分かります。イエスはこれを知って彼らに言われた。なぜこの人を困らせるのですか。私に良いことをしてくれました。貧しい人々はいつもあなた方と一緒にいます。しかし私はいつも一緒にいるわけではありません。この人はこの香油を私の体に注いで私を埋葬する備えをしてくれたのです。誠にあなた方に言います、世界中どこでもこの福音が述べ伝えられるところではこの人がしたこともこの人の記念として語られますと、このようにしてマリアを、彼女をイエス様はかばわれました。時にこの弟子たちがですね、熱心さからイエス様の近づこうとする人を妨げたってことよくありますよね。小さな子をですね連れて来られた時に妨げようとしてですね、あとは、この盲目の人がですね行こうとした時にもやっぱりこう、あれは群衆の人だったかな、とにかく妨げていくと。けれどもイエス様が、このようにもっと広い心を持って、来させるっていうことがあるんですね。そして弟子たちが誤解をしていたのをイエス様は正してくださいました。このマリアこそがイエス様が死をもって、死なれると、間もなく死なれることをもう知っていて、そしてそのことを香油をかけることによって、示したわけなんですね。これを知ってほしいなっていうことをイエス様は思ってました。これは午前中にお話ししましたから、午前の礼拝の、メッセージを聞いてない方は後で聞いてください。でちなみにですね、ここの箇所は1節から2節に書いてあった箇所よりも前の話なんです。この6節以降というのは、なんでかというとヨハネによる福音書の12章の方で6日前と書いてあるんですね。6日前と書いてあるんだけど、これ時系列的には順番で、時間の順番ではだから前の方になって、だから2日前って書いてあるでしょ、2日後って書いてあったでしょ、前の方になるんです。でなんで挿入したか、なんでこれ逆にしないでこういう過去に遡ったかと言いますと、このマタイは意図があってですね、それが何かっていうと、次にその時と14節あるでしょう、イスカリオテのユダがイエス様を裏切るきっかけの出来事になったからなんです。か14節です。その時12人の1人でイスカリオテのユダというものが祭司長たちのところへ行ってこう言った。私に何をくれますか、この私が彼をあなた方に引き渡しましょう。すると彼らは銀貨30枚を彼に支払った。その時からユダはイエスを引き渡す機会を狙っていたと。このイスカリオテのユダが、この女が香油を注ぐのを見て憤慨していたんですけども、イエス様がそれを制してかばった。でご自分が死なれる話をした、このことで裏切りを決めたわけなんです。想像にしか過ぎないわけなんですけれども、 けれどもやっぱりかなり可能性の高い推測はできるんですね。はっきりしているのはイスカリオテのユダは3年以上の間イエス様と共にいましたが、イエス様を知らなかったんです。知らないっていう言葉は今は信じているっていう意味で言ってます。信じてなかったんです。ヨハネの13章でイエス様はっきりとこのことをお話になりました。弟子たちはつまずいたんですよね。これから見ていきますけど、この次回ですね、次回再来週か見ていきますけど、弟子たちはつまずいたんですよ。同じようにつまずいたように見えるんですけれども、イスカリオテのユダとは決定的な違いがありました。その13章でイエス様が足を洗って、でペテロがやめてくださいって言ったら、じゃあ私と関係ないって言ったから、いや全身洗ってくださいって言ったら、いや全身洗う必要ないよと、こう言ったんですね。水浴したものは足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが、皆が清いわけではありません。ペテロや他の弟子たちは全身を清めていただいた、もうあなた方は清いのですと言われたわけなんです。その後で罪を犯してもですね、足だけを洗えばいい。この世の生活の中で、歩みの中でですね、足は汚れるかもしれないけれども清められる、御言葉によって、悔い改めによってですね、聖霊によって清められていくことはできるわけですけれども、まずもっての最初のこれ、全身が清められる、罪がこの許されて、全身この罪が全て清められるという経験ですね。これをしてない者がいるというわけなんです。似たように失敗してるんですけども、根っこが違かったんです。イスカリオテのユダはまだイエス様との関係を持っていなかった。言うなれば信者のように振る舞っていて、信者ではなかったという、典型的な人です。弟子としてのあらゆることはすることができました。悪霊も追い出したと思います。覚えてますか、あの人たちに、弟子たちに悪霊を追い出す 権威を授けたわけなんですけれども、何が彼を遠ざけたのか。この女の献身的な抗議を注いだところに現れているこのつながりですね。イエス様に愛された、深く愛されていることに対して深く愛しているというこの関係を持っていなかったということができます。おそらくはシモンの家はそういう非常に濃密な個人的に知り合っている中の関係が、その空気があったと思うんです。空気があったと思う。イエス様を本当に知って、マルタも含めてですね、マルタもマリアもラザロもこのシモンもですね、本当によく知っていて、そういう中にあって、こういうの話があって、そして貧しい人ってこう優等生的に話すんですけれども、そのイエス様がそれを制した、ちょっとこう戒めたわけなんですよね。そこでイスカリオテのユダはいわゆるフェイクですよね、この偽、自分のイエス様との関係がないということがもうこれほど如実に現れたことはなかったんだと思うんですよね。そして私は埋葬されるって話もしました。おそらくはイスカリオテのユダはイエス様に対して期待をしていたんでしょう。ローマを倒して、そして政治的にも軍事的にもイエス様がローマの優位に立ってですね、ましてや十字架なんていうことはもってのほかです。自分の望みをイエス様に投影していたわけなんです。それが裏切られると、まあ、自分が裏切ったわけです。 あとはもちろん横領していたということも、この分かあのこう暗闇が、ね、光に照らされてしまった面がありますので、まあ、それもですね、彼は悔い改めることを拒んでいたということも考えられます。いろんな意味でこの本当の意味でイエス様と関係を持っていなかったのに振る舞っていたというね、そういうことであります。で、彼のところにサタンが入ったって他の福音書に書いてあるんですね。悪霊に疲れたのはたくさん見てますけれども、福音書の中でサタンに疲れたというか、サタンが入ったっていうのはないですね。もう一つ唯一あるところは、疲れたっていうのは書いてないけどね、唯一あるのは反キリストですね。獣、竜の権威と力と位ですね、それを、獣に与えたと。まあ、だからイスカリオテのユタとこの反キリストと似てる面があると思いますけれども、でこのイスカリオテのユダが最長のところに行って、これはいいという話になったわけです。彼らはどうやって騙して捕らえるかということを試案していたんですけれども、ちょうど内通者がいた。内通者、これすごい大事なんですね。どうしても私たちは今は、このいろんな技術がありますから、それでもですね、諜報機関とかですね、最後に暗殺をするって言ったらですね、暗殺した後に写真をパッと見せて、死んだ人とこう比べ合わせて、この人だってね、本人確認するじゃないですか。ですね、イエス様の顔をいくら知っていたとしてもですね、やっぱり、この近くにいる人によってこの人だと特定をしてもらわなければ捕まえることはできないわけなんです。次回もありますが、ゲッセマネという、まあ、そのあってですね、アシュッキーってこうオリーブの圧搾するね、圧搾機って意味ですけれども、それオリーブ山って言ってるぐらいで、このオリーブがたくさんあるわけなんですね。今聖地に行きますと、イエス様の時代ぐらいかなっていうところからある超年寄りのオリーブの木があって、そこをねゲッセマネの園と呼んでますけども、そこはどうかわからないんですが、どっかでたむろしている場所があったんですよ、弟子たちが。それで捕まえることができたのはイスカリオテのユダのおかげなんですね。で彼が言いました。で銀30枚を支払ってるんです。で銀30枚というのがゼカリアの預言の成就なんですね。これゼカリアが羊飼いを演じていて、で銀30枚を受け取った後に主の宮の陶器師の家に投げ与えたということが書かれてますけど、そもそもなんで銀30枚なのか。出エジプト記の21章の32節にこの殺傷事件についてどう裁くかって話が書いてあるんですね。もしその牛が男奴隷あるいは女奴隷をついたなら、牛の持ち主はその奴隷の主人に銀貨30シェケルを支払い、その牛は石で撃ち殺さなければならない。奴隷が殺された時に30シェケルで賠償するわけです、償うんです。つまりはイエス様の価値が奴隷みたいなものだとしてあしらっている、この、まあ、その何て言うのかな、祭司長たちがそのような侮辱を込めたね金額だったんですよ。マリアと正反対ですね。300デナリですからね、彼女は300日分の労賃ですよ、と奴隷の金です。17節いきましょう。さて種なしパンの祭りの最初の日に弟子たちがイエスのところに来ていった。吸い腰の食事をなさるのにどこに用意をしましょうか。イエスは言われた。都に入りこれこれの人のところに行って言いなさい。私の時が近づいた。あなたのところで弟子たちと一緒に吸い腰を祝いたいと先生が言っております。弟子たちはイエスが命じられた通りにして吸い腰の用意をしたと。種なしパンの祭りの最初の日とありますが、先ほど杉越の祭りという話をしましたよね。でこっち種なしパンのパンの祝いたり、これねセットにされている祭りって考えていいですね。出エジプト記の12章13章を見ますと、 何書いてるかと言いますと、吸い腰の祭りがこの、アビブの月の14日にあるって、夕暮れで日没になって15日に入って、夕暮れ、日没から次の日始まりますからね。そして、まあ、食事をするわけですけれども、その日から7日間が種なしパンの祝いの日なんですね。で、14日のうちに、まあ、3時ぐらいからかな、1時から3時かな、こうどんどんどんどんエルサレムでは、羊をほふっていくんですね。血を流して、そしてこう夕暮れになるじゃないですか。あのもう日没近づくじゃないですか。でそこで食事を取るわけですよ。だからエルサレムはもうごった返している人が、テント村ができてました。エルサレムの中、エルサレムの周辺にテント村ができていて、でそこで食事を、まあ、取るわけなんです。で弟子たちがどこで食事をするべかなと言っていたときに、イエス様の方から場所を指定したんですね。でおそらくこの家の主人は弟子の一人だったと思いますね。先生ということでラビとこう言って、あと私の時が近づいたと意味深な言葉、これイエス様何度も使われている言葉ですけども、私の時がまだ近づいてないというか、私の時、これはもちろんイエス様が死なれてよみがえられ天に上げられるこの時ですね、定められた時です。でまあ、その人自身は完全にそのことは把握しなかったかもしれないけれども、でも何か特別な時だということが分かったんだと思います。でそこは他の福音書と大広間って書いてますね。裕福だった人の家で、まあ、伝承によりますとマルコですね、の家で中ではあったんじゃないかなとこう言われているんですね。だから今遺跡を見ますと、あの、屋上の間ですか、あの使徒の働きの屋上の間ですね、あそことこの最後の晩餐が同じで、しかもマルコの、ね、家っていうんです、まあ、こういうのくっつけちゃったんですけども、それに書いてないですからわからないですね。いずれにしてもこの場所をね見つけることができました。で夕方になってイエスは12人と一緒に食卓に着かれた。日没になってから始まって、いつかやりたいですね、杉越の食事。ユダヤ人がその紀元前の1500年あたりから1447年あたりからですね、延々と続けてきた、まあ、途中でサボっていた時期があったかもしれませんね。あのほらヨセフ、なんけ、ヨシアの時代とかにこれずっとやってなかったって話書いてますからね、サボってた時期もあるでしょうけれども、基本的に毎年行って、今も行って、どんなに世俗的な神を信じていないと言っているユダヤ人もこれを正月のようにおせち料理のようにお祝いします。食事といっても順番があって儀式があります、式次第があります。それはハガダーと言います。でその順番に従って、あと食事っていうのはセダーって言うんですけども、この順番に従って儀式を取り行っていきます。で今行われているものはなんとこのマカバイ時代、つまりこの旧約聖書と新約聖書の間の時代に始まってですね、で今でもどのユダヤ人の家庭に行っても、この、見ることのできる光景であります。ところで今この夕方になって、そして食事、一度が食事をしているって書いてますけれども、あの最後の晩餐の会がねあるじゃないですか。あの弟子たちが驚いてて非常にこの頭に焼き付くね書き方、描き方してるね、あれレオナルド・ダ・ヴィンチがね書いたんですけども、あれはすいません払拭してください。この福音書の舞台というのはむしろ私たちと共通の面が多いです。お膳、 座るじゃないですか私たちですね。お膳っていうかこのなんだ、ちゃぶ台だ、お膳じゃない、ちゃぶ台、ちゃぶ台座るじゃないですか私たち。あれです、あんくらいの高さしかないですですね。そしてこの字になってました。そして私たちは正座をしたり座りますけれども、彼らはゆったりと横になります。なんで横になるかというと、自由人を表してました。奴隷はそういうことは決してできません。この出エジプト、エジプトから解放されたことをそうやって表すわけなんです。でこれがわからないと、例えばヨハネがイエス様の身元のそばにって書いてあって、これ胸っていう言葉が書いてあるんです。イエス様の胸のそばにヨハネがいたっていうのが書いてあるんです。意味がわからないね、椅子に座ってたら、あのネオナルド・ダ・ヴィンチが書いたあの絵画みたいになってねえ、これイエスも隣座ってると、これ分かんないです。でそういう中にありまして、そしてですね、これから見ていきますけれども、生産式はね、残念ながらその当時の様子が分からないんですね。この私たち毎月やってますが、そして礼拝というのはなんかこういう飲み物飲んだりまして、飲み物飲むのもまあしょうがないかなってなるけれども、食べ物なんか食べたらってのあるじゃないですか。でも生産どうですか、食べてますよね。でもね、ちょこっとしか食べてないから、ちょこっとしか飲んでないから、まあそんなものって思うでしょ。礼拝の中で食べるんですよ。食べるというのは一緒になるっていうことなんです。神との交わり、イエス様との交わり、互いに交わる、同じものが入るから、いわゆる同じ釜の飯の概念です。教会よく食べる、日本の教会はまだ足りない、アメリカの教会は一番、ね、みんなね、終わったら帰っちゃってさ、あの車で帰るんですよアメリカ教会。でもね、これが中国の、あの韓国の教会だと、あの絶対、あのね、韓国の教会なんで教会を最初建てるのかなってこうね。でもね、行くと分かるんですよ、絶対食べなきゃダメなんです、絶対食べなきゃダメなんです。あれはなかったら絶対もう教会にあの人は来ないです。で厨房が必要なんです。そしたらもう自分で作る、あの持つしかないですよね。なんか朝から今日なんか韓国の話ばかりしてるけど、なんかでもだからいろんな文化にね、この神様に通じる、この聖書に通じるものってあるんですよね。だから話なんですけども、で食事をするときに順番があって、3時間ぐらい続きます。日没からですよ。だから6時あたりから9時あたりまで続きます。ちょっとね、飯食ってた方がいいです。メインディッシュは後で出てくるんですよ、後半部分で、中後半かな、真ん中よりはちょっと後ですね。腹へんですよ、ちょっとね、ちょっと入れといた方がいいですね、行く前に。合計4杯飲みます。でここもお酒文化っていうことでね、教会によって変わるわけで、まあ、日本はアメリカから来てますから、アメリカは禁酒令があったほどで、まあ、お酒っていうのは控える。でもヨーロッパに行くとですね、まあクリスチャンはビールは飲むわ、フランスに行ったらクリスチャンはワインは飲むわってね、まあ、あるわけで、まあ、ユダヤ人もワインはすごい大好きなんです。でここ文化は違うんですけれども、4杯も飲むんです、3時間の間に。だけどこのワインといっても、今のワインは強い酒ですね、いわゆる聖書に書いてある、もっと薄まってるものなんですね。まあいいんですけれども、もうすごいっすよ、だから飲む量は違いますよ、あのちょびじゃないんですね。一杯目が感謝の杯って言います。二杯目が裁きの杯って言います。三杯目が贖いの杯で、四杯目が賛美とか、これも賛美の杯と呼ばれます。で1杯目の時にこの神様に感謝を捧げます。そして、この水で、指を洗うんですね、水洗いの儀式。でその時にイエス様はなんと弟子たちの足を洗われたっていうのがヨハネの13章に出てるんですね。で第2の杯、これ裁きの杯っていうのは何かというと、エジプトに対して神が裁きを行ってくださったことを記念するわけなんです。 でいろんなね、あのこれ儀式あって細かいこと言ってないんです、今大まかな話しかしてないんですけども、でその時に苦なパセリだったとかね、そういう使うんですが、それを塩水に浸して食べるんです。 あんまりうまいもんじゃないね、当たり前だけど食べます。でそれでエジプトでの汗水流した辛さを思い出すんです。でここまで話しましたが、でこれ20節21節ってね、これみんなパッと読んじゃうでしょ。実はこの儀式やってて、その次の場面が21節なんです。皆が食事をしている時、イエスは言われた、誠にあなた方に告げます、言います、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。弟子たちは大変悲しんで、一人一人にイエスに、主よ、まさか私ではないでしょうと言い始めた。イエスは答えられた、私と一緒に 手に蜂を浸した者が私を裏切ります。人の子は自分について書かれている通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るその人は災いです。そういう人は生まれてこなければよかったのです。するとイエスを裏切ろうとしていたユダが、先生、まさか私ではないでしょうと言った。イエスは彼に、いや、そうだと言われた。第二の杯を飲み交わした後で、苦なをこの塩水につけているこのエジプトの苦しみですね、その儀式の時にですね、あなた方のうちの一人が私を裏切るってこう言ったんです。イエス様は、弟子たちはみんな動揺してますけれども、ユダとの会話っていうのは他の人に気づかれないうちにできるっていうほど、イスカリオテのユダ近くにいたんですね。で同じ鉢に浸したって書いてあるでしょ。鉢なんですが、2人か3人用なんですよ。12人いるじゃないですかね、だからイエス様が言われると13人か、その分の数があって、で近くの人でないと同じ鉢に入れてないんですよ。わかりますか。ということでこの会話が行われたと考えられます。でね、弟子たちが動揺したんです。先ほどの話を聞いてどうですか。イスカリオテのユダの話を私がした時に、本当に自分は信者なのかなってこうちょっとふっと頭をよぎりましたイスカリオテのユダに裏切ってしまうんじゃないかっていうのもよぎりました。うなずいてくれてる正直な人いますよね。彼らもよぎったんですよ。え、私ではないんですか。弟子たちもよぎったんです。でもどうでしょうか。彼らは立ち直ることができました。つまずきましたが、この違いは何だったのかなんです。この自分は裏切るんじゃないかということが、やっぱり自分には自信がないにもかかわらず立ち直ることができたかどうかという、この違いは何かと言ったら、イエス様から愛されているということを知っていたかどうかです。先ほどのマリアの話に戻ります。あの関係です。その愛を受け入れているかどうか、拒んでいるかどうかの違いです。自分だけを見れば確かにイスカリオテのユダのように裏切ってしまう運ですけれども、自分の意志の力ではなく神の選びの力なんです。神が愛されて憐れんでくださり選んでくださったというこの力なんです。イエス様に従う力が与えられるのは、この愛の呼びかけに応答できるからなんです。だから自分の意志以前の問題なんです。神の意志召しですね、これがあって。よく言うんですけども、子供は一生懸命お父さんの手をつないでると思っている、ね、で一生懸命私は信じてます、神様信じて、これを手放しちゃったら私は終わってしまいます、あーとかって言ってんだけど、いやそんなね、お父さんの方がずっと手が大きくて、実はお父さんが全部つない、ね、手放さないでいたって、こういう お父さんが手で持ってくれていて、子供がそれに応答してお父さんの手をつかんでいるというね、こういう関係で、これをイスカリオテのユダに合わせたらそれがなかったんです。まあこう振り払ったって感じですよね。私が自分で持ちますからみたいなね。だから、手放して行ったわけなんです。でこのイスカリオテのユダとイエス様との2人だけの会話っていうか、まあ、周りにいたんですけどね、人はね。でまさか私ではないですかって聞いたときに、いやそうだと、お前が裏切るんだってこう言った。イエス様は何度もこの食事の何度もっていうか何度か食事の間に声をかけられます。お前が裏切るよねって。でこれは悔い改めを求めてるんですよ。イエス様は最後の最後まで悔い改めることができるようにイスカリオテのユダにチャンスを与えていました。もう滅びの子、呪われる、生まれなかった方がいいって、ここまでイエス様が言われたのにもかかわらず、でもそれでも彼が悔い改めてほしいという願いを持っておられたんですね。私たちはどうしても自分の感覚を神になすりつけてしまうことがある。それ何かって言ったら、私たちだったらすぐ諦めます、ね、氷もう計算してるからね、私たちの頭でしっきりなしに、あこれだけやったら無理だと、ほらさ朝話したじゃないですか、こんなに時間を、ね、と能力あと金注いでね、無理なところに時間、いやいやもういいよと。神は無駄をする神です。浪費する神です。あティモシー・ケラーっていうね有名な牧師さんがね、放蕩する放蕩の神、放蕩する神っていう題名のね、ちょっととかで最初びっくりするんですけど、多分そういう話が書いてあるんだと思います。無駄にする方です。それ愛してるんですね。愛してやまない方です。でこの24節の会話でさえがやはり神の主権のご計画の中で行われていたことが詩篇の41編の9節を見ると分かります。私が信頼した親しい友が私のパンを食べている者までが私に向かってかかとを上げますと。これ実はダビデがアヒトフェルに裏切られて、アブサルム側に彼がついてったところの話なんですが、でもこれが予言になってるんですね。最も親しい飯を食っている中、食べている時で一番親しい時ですよ、時に裏切られたんです。やっぱりイエス様はイスカリオテのユダのね、このだけ両親に訴えたんですよね。本当にいいのかってお前って、こうやってご飯を一緒に食べて同じ釜の飯を食っている時に鉢を同じ鉢に浸してるっていうね、こういう時にぐさって刺していいのか私をって、こうかかとって書いてあるけどね、今の分かりやすい言葉だとぐさって刺すっていうの、かかとを上げたっていうのはそういう意味ですよ。裏切るって意味です。で生まれてこなかったところでいいっていうのはヨブも言いましたね、呪いましたね、生まれた日をね、災いってことを表してるんですね。本当に神生まれてこなかった方がこの生まれてきてから神を拒むよりはいいのだっていう意味で呪われてるとか災いだっていう意味を表してるわけです。はい、こうやってこの塩水に苦菜をパセリみたいなのをね、こうやってこうつけて食べるっていうことをやって、次にですね、皆さん置きましょうね、食事があります。アフィコーメンっていう、言えますか皆さん、 アフィコーメン、生産資金の時にです、ね、これかけるじゃないですか、あのなんかあの分かります、あれイスラエルで買ってきたんですよね、ユダヤ人の人たちが使ってるわけですけれども、あれでさらになんかあのね3つのポケットがね あるようなものがあるんですよ。そこの3つのポケットにあのマッツァ、いつも私たちが生産式の時で裂いて食べているものありますよね、あれをそれぞれ1つずつ3枚入れるんですよ。1枚ずつ入れてですか、入れるんですね、入れたのがあるんです。でその真ん中のポケット2枚目のポケットから取り出して、そして半分に裂くんです。裂いたら片方は戻すのかな、でもう片方は麻布にくるめて、それどっかに隠すんです。これをユダヤ人の人は今でも行っています。で何これって聞くんです。分かんないってございます。大体もう皆さんクリスチャンですから察しがついたかもしれません。これでイエス様を信じているユダヤ人、メシアニック Jew とよく言われますが、その方々にのセダー吸い腰の食事に行けばバッチリと説明してくれます。父子聖霊だと、子が人の姿をとって来られて裂かれて布でくくまれて葬られて、で後で取り出すんですけれどもよみがえると。しかも私たちが食べているマッツァも形状が変わっていません。あれ思い出せますか、穴がたくさん開いてますよね、あとシワシワがついてますよね、ひだが、あれも鞭打たれたひだ、この傷の跡で、そして釘が打たれた穴という説明を受けます。だから目を覚ましてくださいって言いました。聞いておきたいんじゃないかなと思って。そして次にですね、ハロセットと呼ばれるものを食べるんですが、でこれがリンゴ、ナッツ、干しぶどうなど蜂蜜とグレープジュースで混ぜた甘いものです。そしてこのニガラといっても2種類ありまして、さっき見たパセリみたいなのもあるんですけど、もう一つはねホーシュラディスって赤わさびっていうのかな、ね、あのわさびなんだけど赤いやつ、うん、これね用意するんですよ。で僕アメリカで自分たちの教会、コスタメスの教会で、まあ、ユダヤ人の、ね、兄弟がね、こう吸い腰の食事やってくれたんですけど、参加したんですよ。で英語聞いてたんだけど、なんかちゃんと聞いてなかったね。で周りのさテーブルの他の人たちは聞いてんだけど、僕だけちゃんと聞いてなくて、なんかみんななんかあんまり躊躇してるんですよ、食べない で食べてごらんって言ったから食べたんですけど。死にました。辛い。すぐにハロセット食べてって今度そのあたり来るんです。ハロセット。さっきのね、このリンゴとか、なんだっけ、ナッツとか干しぶどうとか蜂蜜とかこれグレープジュースで混ぜたね。そしたらね、この辛いのがさっとなくなって甘くなるんです。でこれが。まあ、レンガを表してるって言われるんですけど、このあっちのね、苦なそっちのなんだっけな、まなんだかっていうのを忘れちゃった名前が特定の名前なんですけども、ホーシュラディッシュがね、でこっちがそのいわゆる過酷な労働から神様がですね贖い出してくださって、それが神との甘い体験になるというね、罪によって私たちは辛い思いをしたけど、罪が増し壊るところには恵みが何ですか、さらに満ち溢れると、まあ、これを表しているという説明を受けました。食べてよかったです、ホーシュラディッシュの方も。で、この時にですね、ヨハネによる福音書の13章を見ますと、イエス様とユダとの会話があるんです。ヨハネもこれはさすがに聞いていたのかな、そうですね、 裏切る者がね、パンキレを浸して与えるものがその人ですと。イエスはパンキレを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダに与えられたと。ユダがパンキレをと、切り取ると受け取ると、その時サタンが彼に入った。するとイエスは彼に言われた。あなたのしていることをしようとしていることをすぐにしなさいと。で、席についていたもので、誰がイエスがユダにそう言われているのか分かった者は誰もいなかったと、これ書いてあるんですよ。で、これが今のこの、あのパンに挟んでね、このパンというかこう、マッツに挟んでハロセット食べてる時ですよ、ね、で、こういうふうにあって、それでメインコースが出ます。子羊焼いたロースト、腹減ってきたな、またようやくメインコースが、それまで、ね、ちょびちょび食べてるんですよ、腹減んですよ、まあ、それいいんだけど、メインコース食べてそこでゆったりします。その後の話なんです。次です。26節、また一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。ここ何の場面かと言いますと、先ほどのアフィコメンです。この布に包んで、それを子供が探しに行きなさいとかって言って探させて、持ってきて、そしてそれを割って食べるんです。これが私の体ですとイエス様が言われました。これをもって不思議なことが起こります。何かというと、杉越の祭りというのはもうその場で私たちの先祖が、そして私たちもイスラエル、あのこのエジプトにいたところから、神様が子羊の血によってね、それを神様見られて、そして出ていくんだという、こういう意味の過ぎ越しであったところから、第二の出エジプトというか、新出エジプトというかですね、今度はこの罪の世界の中で、サタンの支配されている闇の力の中で、イエス・キリストの裂かれた肉と、そして次に飲むこの流された血によって、この方が子羊になってくださり、そして裁きが過ぎ去ってこの世から救い出されるという、こういうキリストの過ぎ越しですねに意味が変えられたわけですね。はじめにこの裂かれた肉というのは、イザヤ書の53章の5節に出てますが、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの咎のために砕かれたのだ。ここですね、砕かれた。彼への懲らしみが私たちに平安をもたらし、その打ち傷のゆえに私たちは癒されたとあります。自傷行為がありますよね。社会問題になってますよね。リストカットとか、まあ、自殺はもう本当に究極の自傷行為ですけども、罪意識があって、自分ができないとか、なんかいろいろあって自傷行為をして、この鞭打ちですよね。身代わりになって、それをそれ以上のものを受け取ってくださいました。メル・ギブソンがパッションの映画を作るときに、皆さんが注目してほしいっていうか、結局パッションは何を言いたいのかって言ったら、あそこなんです。十字架以上にあそこなんです。最初に出てきます。ここの箇所をメル・ギブソンは最初に、この映画の始まる最初に出すんですね。このイザヤ書を出します。で、他のところはカトリックの伝承で、いろんななんかちょっとあの付け足しが多くてですね、正確じゃないんですけども、あの鞭打ちは史実に本当に正確だって言われています。皆さんご覧になったことありますか？見てください。皆さんクリスチャンですから、おすすめします。クリスチャンじゃない人でも、まあ隣に行って説明してあげれたらおすすめしますが、
よく生きられたなと思いますね。で、事実本当に死ぬ人もあの時点でいます。強制的に自白させるわけなんですけども、無知と言っても赤くなるんじゃないです。肉がちぎれます。なぜかというと鉛の破片とか骨の破片とかガラスの破片みたいなのがこうあるわけで、でこれがこれあとはこうなんていうかこういう感じですね。見るとね、これは肉にこう入ってくるんですよ。これちぎり取っていくって感じですね。肉をねぐにゅっくーメンチ肉みたいになります最後ね。全部私の罪のためです、咎のためです。イエス様がそこまでしてくださる、それを覚えなさいと。27節、また杯を取り感謝の祈りを捧げた後こう言って彼らにお与えになった、みなこの杯から飲みなさい、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血ですと。先ほど話したこの第三の杯は贖いの杯と呼ばれます。贖いです。贖いの杯のこの場面なんです。だから私たちはね、いっぱいにこうちょびっとこれもらうでしょ、これからなんか飲み交わそうかなってそういうのやってる教会もあるよね。そしてこれ一回一回拭いてってね、ありますよ、うん、その方がもっと聖書的です。というか時代に、その時代に合わせてますね。で3倍目です。それが贖いです。罪の、この血を流したことによって贖われるっていう、で契約の血だって言ってます。契約なんです、私の契約。この契約というのはルカによる福音書を見ますと新しい契約のことです。で新しい契約とは何かといったら、エレミアによって神が約束してくださったんです。31章に書いてあって、31節からですね、まあ、ちょっと長いけども、まあ、説明しながら読みますかね。見よ、その時代が来る、主の言葉、その時私はイスラエルの家及びユダの家と新しい契約を結ぶ。で新しいと言ってますから、この古いのがあるっていうか今までの契約があるんですね。それが何かというと、その契約は私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ったと、主の言葉と。分かりました。このモーセを通してのこの契約ですね、シナイ山のところでの契約を彼らは破ったと言ってます。そうですね、この私の言葉に命令に聞き従うならあなたは私の宝の民となると、祭司となると神が言われたところが、彼らはことごとく破り、あのバビロン捕囚の時に予言をしたこのエレミアに対して、もう全然ダメだから私は離婚状を出すとまで神は言われてですね、しかしそれがダメだから、今度はこれらの日の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうである、主の言葉、私は私の律法を彼らのただ中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私の律法をただ中に置くと、心に書き記す。今までは石の板だったんです。外側にある規則を守りなさいと、戒めを守りなさいと言ったけども、問題があった、心が変わってないという問題があったんです。心が問題なんです。心が問題だから神の戒めを守ることができないばかりか、神様にやってはいけないということもやっていくという、破っていく問題がある。そこで神は、神ご自身でその心を変える、これがエゼキエル書には新しい契約という言葉は出てないんですけども、明確にこれは新しい契約だって分かりますが、御霊を注いで石の心を肉の心にするって書いてます。それで命令を守ることができるようになると。 で、これをあと続けて読むと、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。彼らはもはやそれぞれ隣人に、あるいはそれぞれ兄弟に、主を知れと言って、教えることはない。彼らが皆、身分の低いものから高いものまで、私を知るようになるからだ。主の言葉、私が彼らの不義を許し、もはや彼らの罪を思い起こさないからだと。身分の低いものから高いものまで、間違えた、すみません。罪を許すと、不義を許す、思い起こすことはないっていうのも、この新しい契約の中の一つで、イエス様はここの話をされたんです。罪を許しのために流される私の契約の血だと。ところで、先ほど少し話したように、この時点でイスカリオテのユダはいないですね。食事の直前に出てますからね、このハロセットを食べてる時ですから。で、今第二の新しい過越しの祭りをお祝いしているわけなんです。彼らがイエス様が裂かれた肉に預かり、イエス様の流された血に預かることによって癒され、罪が完全に許されたと。で、悪の世から救い出されると。これから弟子たちはとてつもない試練を受けるのですが、サタンのふるいにかけられても信仰を捨てずに済むわけなんです。皆さんも同じです。自分が神を選んだのではなく、神が選んでくださってイエス様の血によって罪から解放をしてくださいました。私はあなた方に言います、今から後、私の父の御国であなた方と飲む、新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありませんと。イエス様はある意味でご自身を戒めるって言ったら変ですけども、具体的には何をここで言ってるかと言いますと、イエス様がよみがえられて、そして天に上げられます、昇天されます、天にとどまれて父なる神の右の座に今も着座しておられます。しかし私は戻ってくるとイエス様は言われました。で、戻ってきて神の国で宴会があります。ブドウ酒も飲むでしょう。飲みます。イザヤ書の25章の6節、万軍の主はこの山の上で万民のために油の多い肉の宴会、良いブドウ酒の宴会、髄の多い脂身とよくこされたブドウ酒の宴会を開かれると書いてあります。宴会があるんです。宴会というとなんかね、イメージ悪いですよね。お酒飲んでぐわーってなってね、これ肉の働きっても書いてあるしね。だからクリスチャンはね、本当に禁欲的でなきゃいけないとかってあるじゃないですか。でもクリスチャン楽しんじゃいけないなんて大嘘で、楽しまなきゃいけないですよね。神の国は宴会なんですよ。で、ブドウ酒を飲みます。その時にはってイエス様おっしゃってるんですが、その時までは飲まないって言うんです。なんか似たような話出てきません？ある一定の期間、ブドウから出たものは口にしない。なじる人はブドウから出たものは実もブドウも食べないし、ワインも食べないし、干しブドウも食べないし、イエスもある意味でナジル人になっておられて、そしてその間にこのパウロが言いましたけれども、私たちはこの第二の杉越の祭りを行っていってるわけですね。そしてパウロが言ったのは、主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですと。毎回聖餐を行うときに、私たちは主の死を、主が来られるときまで告げ知らせているわけなんですね。こうやって、私たちはね、本当に神様からの責任、与えられている命令を守っているわけなんです。そして彼らは賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけたと。賛美の歌を歌うんですけども、これ贖いの杯を飲んだ後に賛美するんですね。ハレル詩編と呼ばれます。詩編の113編から118編まで歌うんですが、 そこに濃厚にキリストの予言があります。特に118編ですが、それがあのホサナホサナと言っている言葉もありますし、もう一つは、家の建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったという言葉もありまして、それも歌いながらですね、そしてオリーブ山へ出かけたと、ゲッセマネの園の方に行ったんですよね。イエス様が十字架の備えをこのようにしてくださいました。弟子たちと同じように私たちもこの世にいてつまずきが多いです。自分がつまずかせる時もあるかもしれません。罪を犯すことがあると思います。ペテロが本当に ひどくつまずきます。このだからこそ、なんか本当は用意した方がいいぐらいだね生産ですね。この意味が大きいですね。それは何かエリートのクリスチャンが受けるものではなく、むしろこの罪のリアル、罪を本当に理解し、本当にこの弟子と同じようになっているということを知って、イスカリオというユダのようではないかという不安も思いながらも、しかしですね、神の方が手をつないでくださっている。でその手本があのマリアの行為を捧げる行いに現れていたということです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが私たちに、生産の意味を教えてくださって感謝いたします。今ちょっと今ブドウ酒とパンはないですけども、本当にこの今御言葉を味わいながら、あなたが何を意味しておられたのかを知ることができたことをありがとうございます。あなたを愛します。パウロが言いました。主よ来てください。マラナタ、主を愛さない者は呪われよ、アナテマと。あなたは言われました。お父様、あなたを愛します。あなたを愛します。あなたの愛を受け入れます。こんなにも愛してくださったことを受け入れます。自分自身で愚かにも生きてきたことを悔い改めます。あなたが私は初めの愛に戻りなさいと言われました。初めの行いをしなさいと言われました。あなたは大好きです。あなたを愛します。イエス様、あなたについてきます。いつまでも一緒にいてください。主の御名によってお祈りします。アーメン。